はい、おはようございます。それでは賛美を捧げていきましょう。今日は罪重荷を除くわです。タンタララララララララ3、はい。罪重荷を除く血の力、主の血は悪魔の技をこぼつくしき力なり。力ある主イエスの血、受けよう、受けよう。力ある主イエスの血、受けよう、今受けよう。アーメン。ハレルヤ、天のお父様、今朝もディボーションができる恵みに感謝します。私たちの霊の目を開き、霊の耳を開いてください。この時間を主にお捧げいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。本日のディボーション箇所は、イザヤ書3章16節から4章1節までです。お読みいたします。主は仰せられた。シオンの娘たちは高ぶり、首を伸ばし、色目を使って歩き、足に鈴を鳴らしながら小股で歩いている。それゆえ、主はシモンの娘たちの頭の頂きをかさぶただらけにし、主はその額をむき出しにされる。その日、主はもろもろの飾り、足飾り、髪の輪飾り、三日月型の飾りのもの、耳は、腕は、ベール、頭飾り、くるぶしの鎖、飾り帯、甲の入れ物、お守り札、指輪、鼻輪、礼服、羽織、外套、財布、手鏡、天布の着物、ターバン、かぶり物を覗かれる。こうして良い香りは腐った匂いとなり、帯は、荒縄、湯上げた髪は、ハゲ頭、晴れ着は荒布の腰巻きとなる。その美しさは焼け傷となる。あなたの男たちは剣に倒れ、あなたの勇士たちは戦いに倒れ、その門は皆悲しみ嘆き、シオンはさびれ果てて地に座す。その日、7人の女が1人の男にすがりついて言う。私たちは自分たちのパンを食べ、自分たちの着物を着ます。私たちをあなたの名で呼ばれるようにし、私たちへのそしりを除いてください。アーメン。の内容をまとめます。神様の娘であるシオンの人々の高慢とその結末が記されています。彼らは外見を飾ることを誇りとしていました。そのようなものを誇りとしていると、神に裁かれ、すべて取り除かれると警告しています。それではしばらく神様からの示しを求めて黙想していきましょう。では分かち合いの時間を持っていきましょう。分かち合える方からお願いいたします。
はい、私は4章1節に目が止まりました。シオンの、というか、まあ、エルサレムの民がとても堕落してしまって神様から罰を受けるんですけれども、4章1節には神様にすがりついて言うと、ようやく悔い改めて戻ってくるというような、あの主だけに頼ることができる信仰が最終的には与えられるかなということを思わされました。以上です。
はい、私は16節から23節のところで、すべてのいろんな持ち物について書かれていて、こういったものが取り除かれると書いてあるんですけれども、あの神様が私たちが身につけるもの、それが何の目的で身につけられているのかということによっては、あのそれらが全部取り除かれる。このシオンの娘たちは高ぶりがあり、また色目を使って歩くような、そういう持ち方で身につけていたために、あの全てが取り除かれてしまうというところに目が止まったのと、 私も4章1節に目が止まったんですけど、昔ちょっと、ま、学んだ時にここがその戦争で男たちが捕らえられていて女ばかりになって子孫を残すことも困難になるという、まあ、それでこの女たちがすがるけれども子孫を残すことも困難になるという罰だということを学んで、すごく恐ろしいなということを思っていたことを思い出しました。
はい、私は16節から内容を通して、このお塩の娘たちがいろいろなものを身につけて歩き、それに対して神様の裁きがなされるんですけど、この内容を通して私たちの心の高ぶりが全て、主の御前で不必要なものを生み出していくんだなということを教えられています。以上です。
はい、私は全体を通して神の民は神様の花嫁、それも美しい新婦にならなければいけないんですけど、このようにここに描写されているシオンの姿は友情のような姿で、神の民の変質、堕落が本当に恐ろしいものであるんだなと思いました。私たちも御言葉から離れるといつの間にかこのような変質が起こるだろうなと思いました。以上です。
はい、私も16節から23節までで、まずシオンの娘たちが非常に高ぶっていて、そして非常に外見的なものに目をとらわれているんだなと思いました。しかもこれが貧しい人々からかすめたもの、まあ、そういったものがあるのにこういうもので着飾っているという、まあ、そういう状態なのかなということを思いました。また一節で先ほどもありましたけれど、やっぱりこの戦場で男たちが死んで、そして、まあ、結婚できる人がいなくなって、まあ、それで本当に彼らが泣き悲しんでいるということなんですけど、本当に主は上辺のものを取り除き、人のへりくだらせる、そのようなお方であるということを思わされました。以上です。
はい、私は24節が目に留まりました。こうして良い香りは腐った匂いとなり、結い上げた髪はハゲ頭、晴れ着は荒布の腰巻きとなる、その美しさは焼け傷となるというところで、本当に外見を誇ることの虚しさ、人によく見られるために外見を飾っても何の役にも立たないんだということをここで感じました。主がすべて取り除かれた時に何が残るかというのは、やっぱり内側の美しさ、清さだなということを感じました。では、もう少し深く黙想していきましょう。三位一体の神様がどのようなお方か、また私たちに何を教えておられるのか、しばらく御言葉を観察していきましょう。はい、それでは分かち合いができる方から分かち合いをお願いいたします。
はい、神様についてですけれども、全体を通して神様は人の心の内側を見ているお方だということを思いました。私の心の内側も主は見られているなということを思ったのと、あと主の目にかなわなければいくら忍耐強く憐れみ深い主であっても自分自身の欲によって滅びていくものだということを教えられました。主だけに頼る信仰を失った場合、本当に神様は懲らしめをされるのだなということを思わされました。
はい、私も同じで、全体16節から着飾ること自体が悪ではなくて、何の目的か何の印かによって神様は心の内を見て、その着飾りの意味を見抜いて取り除かれるお方だということを教えられました。神様は繁栄も美しさも栄華もこの愛する者に与えられると思うんですけれども、それを用いる用い方がすごく大切だなということを ここから教えられました。また16節から26節、あの全体ですけれども、ひどい荒廃、また本当にこのひどいありさまが書かれているんですけれども、この予言が実際に本当に現実的に成就してきたということを思ったときに、霊的な意味だけでこう予言が語られたのではなくて、本当に実際起こることとして、すべてが成就したこととして語られているというところに目が留まりました。このシオンの娘たちは実際戦争の中を通り捕囚となって、実際にこのことを本当にその身に体験してきたと思うんですけれども、まあ、御言葉の予言というのをないがしろにしてはいけないなということを本当に思いました。これから起こることについても語られていて、それらが間違いなく全部成就していくと思った時に、私は主を恐れて本当にその再臨を待ち望む信仰を持って生きるべきだなということを今朝は強く思わされました。
はい、私は16節を通して、この避けるべき行動、心の高ぶりを遠ざけていくことについて教えられています。心の高ぶりは主の意味消え現れるあらゆる罪の根であるということですから、悔い改めて日々遠ざけていくべきものだと教えられています。以上です。
私はこの箇所が女性中心的に書かれていると思いました。女性を対象にして女性中心的に書かれて語られているんですけども、教会は本当に神様の花嫁であることを教えられました。そしてこのように教会が本質を失ってしまうと、神様がそのようないらないものを全部取り除かれることを警告として全体から教えられることができると思いました。そして神様が堕落を取り除くためなら、本当に全てを失うことも奪うこともできるんだなということを学びました。以上です。
はい、私は、全体から貧しくされるときというのは、本当にへり下って死を求めるときであるということを忘れました。もう一つは、この国の中で貧しい人々がいるのに、まあ、このような着飾ったりして、まあ、贅沢をしている、まあ、そういう姿が自分にないかということを思わされました。以上です。
はい、それでは今与えられた御言葉をもとに、自分自身の生活に適用し、具体的な優先順位を立てていきましょう。はい、それでは分かち合える方からお願いいたします。
はい、私は、主だけに頼るべきだなということを今回は教えられています。いろいろ人間的に、いろいろな方々のアドバイスを聞いたりして進むのも大事なんですけれども、やはり最終的には祈りと御言葉を通して確信を得て一歩一歩歩んでいきたいということを教えられました。具体的にはちょっとまだ適用できてないんですけれども、そのように歩みたいと思います。
はい、私もまだ具体的には適用できていないんですが、週末に与えられている予言を、ないがしろにしないで、それを真摯にというか真実に受け止めて一日を歩みたいなと思いました。以上です。
はい、私も、すみません、具体的なところまで言ってないんですが、今日知られたのは、心の高ぶりからすべてこの主に忌み嫌われるものが生み出されてしまうのだということでした。日々主の御前に出て、本当に高ぶりが出たなら悔い改めて、そのような姿勢で歩んでいきたいと思いました。以上です。
私は最近使われた時の欠点と、神様を愛する本質を回復したいなという願いをずっと持っていたんですけども、それが最近聖霊様の響きがあって、最近すごく神様と交わることがすごく嬉しくて、そして聖書を読むと楽しい喜びがあって、少しずつ回復があるのかなという感じがしているんですけども、今日のディボーションを通して、やっぱり神の民が本質を失ってしまってはいけないんだなということを、またここからも私は語られました。それでやっぱり いろんな神学的知識とか、またあらゆる飾りようなものですけども、やっぱり本質である神を愛することと、純粋な心、純粋な信仰を持つこと、御言葉に従順することは、そこを本質を失ってしまうと、やっぱり人は変質してしまうんだなということを思いました。さらに神様と交わり、御言葉に立ち返る、その基本に戻ろうと思いました。以上です。
はい、私は、まあ、いろいろな面で振り下るべきだなということを思いました。まあ、これから、まあ、人と会う予定などがあるんですけども、本当に外面を着飾るのではなくて、本当に神様の臨在を表すことができるように、自分自身が本当に振り下る、そういう姿勢が必要だということを思いました。以上です。
はい、私は今日は目的を見失ってはいけないということを教えられました。与えられているものはすべて主が与えてくださったもので、自分が持っているものではないことをもう一度再確認しました。なので、主がどのように用いるのか教えてくださるままに用いるべきだなと思いました。そのためにまず与えられているすべてに今日は感謝して、それを用いていきたいなと思います。では最後に一言祈りします。天のお父様、ありがとうございます。主が与えてくださっているこの恵み、また救い、すべてにおいて感謝します。私たちがこの与えられている機会を無駄にしないように、どうぞ私たちのうちに間違っている場所があるのならば、速やかに示してください。そして本質をもう一度取り戻させてくださり、主と共に歩む一日となりますように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ハレルヤ、感謝します。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。